ながら日経年末スペシャル放送今年の重大ニュース。本日は年末スペシャルとして、私、ヤング日経火曜担当のサムが、ながら日経火曜担当のオザリナさんと今年の重大ニュースを振り返ります。それではオザリナさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは早速ですが、オザリナさんにとって今年2021年はどんな1年でしたか？
そうですね。今年はもうとにかくたくさんのものを作り出した一年になりました。
作り出した。
はい。よく私、終わりの言葉でお話しさせていただいてるんですけど、なんか頭に思い浮かんだものを実際に作ってみるものがすごい好きなんですね。なんでもう夏は流しそうめんしたいなと思ったら、流しそうめんするためのものを自分で作ったり、なんか木彫りの熊を作りたいなと思ったら、もう身の回りにあるかぼちゃを掘って作ってみたりと、なんかそんな風に四季を感じながら、あっという間に1年終わったなという風に体感してます。
なるほど。一番最近で作ったのって何でしたっけ？
直近で言うと木彫りの熊でし
木彫りの
て、
熊。
はい、かぼちゃって意外と硬いので、ちょっとチンをしてから掘るとうまくいくっていうのを3回目のチャレンジぐらいで、はい、気づいて挑戦してました。
そうか。いろいろ試しながら作っ
はい、
ていったっていう一年だったんですね。
そうですね。
ありがとうございます。それでは、そんな今年、小ザリナさんはどんなニュースが気になりましたか？
私は SDGs のニュースが気になりました。
SDGs。確かに今年1年いろんなところで SDGs というワードを聞いた気がしますね。
そうですよね。結構耳に触れる機会がかなり増えたのかなというふうに体感してます。
そうですね。例えばどういうニュースで、SDGs、いろんなニュースで出てきましたが、どういうところで、SDGs のニュース気になりましたか？
私、職場の近くに百貨店があるんですけど、なんかそういった百貨店の一個の取り組みとして、展示物とかでも SDGs こんなことをやってますよっていうので、目に触れる機会も実際多かったんですね。はい。で、例えば、なんか、マイボトルとかマイバッグを持ち歩きましょうっていうお話とかってよく耳にすると思うんですけど、なんか実際私たちが普段着てるお洋服とか、そういうところでも SDGs って実はかなり取り組んでる企業さんが今増えてまして、で、自分自身お洋服買うことも結構多いので、それってどんな服なんだろうっていうふうに結構気になって調べたりしていくうちに、なんか SDGs の関わり方ってそんな難しいものじゃなくて、なんか身近なところでも意外と関わっていけるんだなって気づきが結構多かったので、気になるニュースとして、はい、選ばせていただきました。
なるほど。ああ、じゃあ、もともとはニュースで聞くぐらいのワードだったのが、今年1年でよ
そう
り
です。
身近になったってことなんですね。
その通りです。
なるほど。服の SDGs っておっしゃいましたけど、確かに。どういう内容でしたっけ？覚えてま
イメー
す？
ジ湧きます？なんかサムさん、お洋服、なんか買ったりしますか？普段。
コロナが明けてからたまに買いに行くようにはなりましたが、最近外に出ることなかったじゃないですか。
そうですね。
そうすると会社との行き来なので、もう大体スーツ着とけばいいやと思って、買ってなかったんですよね、最近。
なるほど、なるほど。なんか私も結構直近になってからその服をまた買い始めることが多くなったんですけど、この服と SDGs の結びつきで言うと、なんか服に使われている素材のその綿花栽培というものに使われる大量の農薬だったり、それを破棄する際の、服とかいらなくなったものを破棄する際の焼却処分で排出される CO2、 なんかそういうものがどんどん増えていって、環境問題が深刻していくから、もっとサステナビリティに SDGs を取り組んでお洋服を作れないかっていうものを考えるブランドがすごい、はい、増えてきたっていうので知りましたね。
なるほど。いや、
私も
普
全
段
然
か。
知らなかったんで、
です
はい、
ね。
気にもしてなかったです。
確かに。いや、普通、ただね、買って着て、古くなったり、ちょっとなんか壊れちゃったら捨ててだとか、
そうですね。
だったのを、そっか。
なんか断捨離ブームってちょっとあったじゃないですか、
はい、ありましたね。
なんかこんまりさんがこう綺麗にしましょう、ときめかなくなったら物を捨て
あ
ま
り
し
ま
ょ
し
うみたいな
た。
ブームが、なんか海外でもそれがすごい人気っていうのもあって、私も結構断捨離にはまってた時に、もうすごい今反省してるんですけど、なんか服とかも、まあ、着尽くしたものをどんどん結構捨てちゃってたんですよね。で、なんかそういう自分の、なんか自分にとって都合の良かった行為が、まあ、そういう環境にとってはあまり良くないことをしていたんだなっていうのも結構後付けで、なんか知ることが増えたので、なんか今後の選択肢としては、この未来のこともちゃんと見据えて、選んでいきたいなっていうふうに思ってるときに、はい、なんかそういう服の選び方とかも結構考えるようになりました。
なるほど。じゃあ、その作るところから SDGs に気遣っているところの服を買って、で、まあ、最後、どうしても着れなくなったら、捨てるときも自分で SDGs について考えながら、そこに配慮しながら、服をまた、買って着ていくっていうことを、まあ、やっていきたいっていうことですよね。
そうですね。あと結構なんかそういう SDGs とかを取り組んでるブランドさんって、なんか自分自身が普段買うブランドとはちょっとなんか違う、もう環境に特化したそういうブランドさんが多いのかなっていう、まあ、ちょっとした偏見みたいなものが最初私あったんですけど、はい。実際自分が普段買ってる、まあ、多分タオさん分からないかもしれないけど、スナイデルっていう、
わからない
ちょっと
ですけど、
難しいです
なるほど、
ね。
そういうブランド
そう
があ
で
るん
す、
で
そう
す
です。
ね。
20代女子が結構、はい、触れ合う方もいる、そのスナイデルっ
ス
てい
ナイ
う、
デル、
はい、ブランドがあるんですけど、なんかそういうブランド、本当女性雑誌とかにもよく出てくるような花柄とか、そういうレースとかもついたお洋服のある、はい、ブランドが、そのスナイデルフォアサステナビリティっていう、新しくその、はい、企画として作って、なんかリサイクル資源を80%以上使ったもので、普段私たちが買っている服を作りましたよっていう、なんかそういうラインナップができてるってことも知って、あ、自分のなんか普段選んできた選択肢にも、まあそういう環境に特化したものを選べる選択肢が増えてきてるって、なんかすごいいい気づきができたなって思ったことも、はい、その選択肢が増えた一個のきっかけになりました。
なるほど。でも確かに SDGs に興味を持ってなかったら、多分店に並んでたとしても知らないまま適当に着ちゃって捨てて
そうです
そうですよ
ね。
ね。
はい。
ということは、この1年間で SDGs をより強く意識して、オザリナさんが過ごすようになった、身近になっていったっていうのが、やっぱりなんか聞いててもよくわかりました。
ありがとうございます。ちなみに、サムさんはなんか身近なことで取り組んだり、ちょっとやってみようかなって思ったこととかってありますか？
SDGs、そうですね。これ微妙な話なんですけど、例えば、身近な距離で、車とかを、例えば借りるとかをしないで、まあ、僕車持ってないんですけど、借りることがよくあったんですが、
あ、そうなんです
はい。
ね。
まあ、健康も兼ねながら、結構歩いたりだとか、走ったり、自転車使ったりだとか。で、少しでもなんていうか、その辺は、排ガスじゃないですけど、まあ、その辺を気にするっていうのは一つするようになったのと、
素敵ですね。
ありがとうございます。あとは、まあ、ペットボトルとか確かにあんまり買わなくなったかもしれない。
おお、大きいですね。
で
ペット
す
ボトル
ね。
を買わない。
なんか、まあ、前はとりあえず、なんとなく買っちゃってた、のどかみたいな、自販機みたいなのが減ってますね。その辺は気使うようになったのかな。でも、オザリナさんに比べるとまだまだなので、ちょっと今の話を聞いて、いや、気をつかな、もっと気を使おうとか、もっといろいろ調べてみようって思いました。
知らないうちにそれこそ選択肢の一つで、なんか SDGs に関する選択肢が増えてるかもしれないので、その気づ
確か
き
に。
があるのは面白いかもしれないです。
そうですね。いや、僕もその視点を持って、いろんな商品であったり、いろんな取り組みを見てみようと思いました。
ありがとうございます。私、今日初めてサムさんのお顔を拝見したんですけど、
そうですね。
サムさんってメガネをね、かけてらっしゃるんですよね。
そうですね。
はい。
今。
なんか、そういうメガネとかももしかしたらあるかもしれないですね。
確かに。そうですね。今言われるまで全く考えてなかったですけど、そういえばメガネ屋で、なんかそういう商品を見かけたような気がします。
本当で
こ
す
の
か？
前、なんか。
ええー。
やっぱちゃんと意識して見ていかないとダメです
ね、
ね。
気づいたときに、ちょっと見ると、 なんか自然と自分が気を使わなくてもそういう選択肢が増えているっていう環境に自分が住んでることを気づけるのはすごいいい社会の変化だなっていうふうに感じることができると思うので、ぜひなんか見つけたら教えてください。
わかりました。僕もまたいろいろ見つけてお話ししていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ありがとう
ございます。他にオザリナさん今年気になったニュースってありますか？
はい、若い選手の活躍、今年1年の漢字が金という漢字が、選ばれてたと思うんですけど、
はい、
やっぱり自分と同世代の20代の方がどんどん世界でも日本でも活躍していく姿を見てすごい刺激を受けた1年になりました。
確かに今年は、オリンピックもそうですけど、他のところでも、若い世代、なんか僕も26歳なんですけど、
はい、
同じ世代、自分より若い世代の人が活躍してるイメージありましたね。
そうですよね。もう私、大谷翔平さんの、メジャーリーグでの活躍とか、普段も全然野球とか詳しくないんですけど、もうすごい毎日ニュースの進捗が気になっちゃって、なんか自然とニュースを追っかけたりとかしながら喜んでました。
なるほど。確かに大谷さんもめっちゃ活躍してましたね、今年ね。
ね、かっこいいですね。生き方すべてがもう尊敬ですよね。考え方とか。
いつの間にか大ファンになってないですか？
いつの間にかもう大ファンで、自分自身もなんか頑張らなきゃなって思うきっかけにもなりました。
なんか、そう、自分も振り返って、もっと頑張ろうかなとか、あれやってみようかなとか思えますよね。ああいう選手
の活躍って。そうですよね。なんかそういうエネルギーをいっぱいもらったなというふうに思います。
なるほど。まあ。我々も20代ということで、少しでもそうやって思ってもらえるようなパーソナリティにさらになっていきたいなって思いますね。
はい。
頑張りたい。
頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。
はい。オザリナさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
実はですね、この逆のパターンで、12月28日に、ヤング日経で私、サムが気になったニュースについてお話しします。そちらもぜひ聞いてください。
はい、はい、
それではオザリナさん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。